ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日から11月ですね。お便りのテーマも新しくなりました。今月のテーマは懐かしいでいきたいと思います。今年も残すところあと2ヶ月。月日が経つのは本当にあっという間だなぁと年々感じます。今月はあなたがこれ懐かしいなぁと感じることを教えてください。当時流行ったこと、おもちゃでも食べ物でも人でも歌でも、11月は懐かしい話で一緒におしゃべりしましょう。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、サラリーマン慎太郎さん。ももさんこんばんは。懐かしいといえば、この間テレビを見ていたら、今の若い世代は公衆電話のかけ方を知らないというのをやっていて、まさかと思い大学生の息子に聞いてみたら、本当にかけ方を知りませんでした。確かに携帯電話世代の息子たちにとって、公衆電話は使う機会もないし、街中からも公衆電話を見かけなくなっていますもんね。50代の私は若い頃、当時好きだったアイドルのテレカ、この言葉自体今は通じなさそうかっこ笑う、を集めていたものです。そういえばそのカードたちは一体どこへ行ったのか、実家にまだあるのかな。出てきたら息子に見つかる前に売りに出したいと思います、かっこ笑う。あー懐かしい。サラリーマン慎太郎さん、お便りありがとうございます。ありましたね、テレカ、テレホンカード、いつの間にかなくなりましたね。でも必ずお財布に1枚は入れてました。それで電話をするというよりも、私は本当にポケベルのために常にそのテレホンカードを入れといて、公衆電話があるたびに何かこう誰かを友達とかにいっぱい売っていたのをよく覚えています。そうだから公衆電話イコールなんかその青春時代の思い出かな。なんか公衆電話で長々何か話したとかよりも、やっぱりポケベルのイメージが強いかなと思いますけど、公衆電話のかけ方を知らないっていうのは何歳ぐらいがこう境界線になるんでしょうね。もう私たちはもちろん、私は40代はかけられると思うけど、30代とか30歳ぐらいの人ももうかけられないかもしれないですよね。かけたことない、どうやってかけるんだろう、受話器を持って、え、お金を先に入れるの、え、どっち、みたいな感じになりそうですよね。まずだからその番号を押すっていう習慣もね、あんまりないじゃないですか。携帯で登録されてるところにね、かけるっていうのが中心だから、あの公衆電話と限らず、あのダイヤル式の電話もみんな使えないって言いますよね。ありました、昔お家に、こあのガラガラガラガラって回すやつね。でも今の子たちにあれ、はいかけてくださいって渡すと、あの穴の開いてるとこをプッシュするみたいですね。あの回すっていう発想がわからないから、1って書いてる穴のところをおいしょおいしょ、うん、押せないみたいな感じでとりあえず押してみるっていうのを聞いたことがあります。あれをこうガチャーって回してっていうの、小学生の時うちありましたからね、あの電話ね。そういう電話もきっと使えないだろうなって思います。ねえ、懐かしいですね。公衆電話ね、確かに今はすごく少なくなっているなと思いますが、さっきね、打ち合わせの時にディレクターの純ちゃんと公衆電話の思い出はあるっていう話をしていたら、ディレクターの純ちゃんと男友達と2人で歩いてた時に、俺なんかもうすぐ彼女と別れそうなんだよなっていう風にその彼から打ち明けられていた時に、こう道路の向かい側30メートルぐらい先のところに公衆電話があって、あれ ッと見たら、あれお前の彼女じゃないって言って、その彼女が公衆電話のところに行って何やらこうピッポピッポしていたんだそうです。でその直後にそのお友達のポケベルがピンと鳴って別れよっていうのが届いたっていう、なんとも胸の痛い話を聞かされまして、私これラジオでネタにしていいのって聞いたんだけど、まあ昔の思い出話だからいいんじゃないと今横で大爆笑しております、ガラスの向こうで。いやだ、もうそれ辛すぎませんか。だってその彼女が目の前でその現場を見ているわけですからね。いやもう耐えられない。でもこれって公衆電話と限らず普通に今のそのスマホ同士とかでも絶対あり得ることですよね。なんか例えばあのね SNS とかで今どことかっていう風にこうピッて送って、たまたまそこに彼がいてとかで、あ今あ家だよみたいなそこにいるじゃんみたいなことってね今もありそうだし、まあその別れほど大事じゃないにしても、せっかくこう電話して出てくれるかなってドキドキしてたら、たまたまその人が向こう側にいるのが見えて、その着信の画面だけ見てスッとカバンにしまわれたりとかした時のショックをね考えるときついなと思いますけど、まあそういう偶然もねありますからね、まあ、悪いことはあまりできないとこで誰が見てるかわかんないなと思いますけど、そうそう、でも電話今さみんな電話ってどのぐらいするんだろうね。なんか私は学生の頃とかすごい電話してたの。なんかまあもちろんポケベルも使うけどちょっとしか送れないから、友達ともう学校から帰ってきて2時間ぐらい電話とかしょっちゅうしてたんだけど、今みんなやっぱり電話よりもそうこう SNS で文章を送る方が楽だったりとか、なんか電話するのがちょっと億劫とかって感じることもあるんですかね。どうなんだろう、ビデオ通話とかしてるのかな逆にね。みんな長電話してるのかな。なんかお母さんに怒られたりとか私結構してたなってちょっとね思い出しますけど、お家の電話でね長話してましたが、そうそう、こんな感じでね、なんか懐かしい話を今月は皆さんと一緒にいっぱいしたいなと思うので、どんなジャンルでもいいので、あ懐かしいなってみんなで共有できるような話題があったらぜひお便り送ってください。サラリーマン慎太郎さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストがいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストは元劇団式シンガーの浅井みなみさんと子育てママコミュニティビーイングのメンバー淀川涼香さんです。こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ドキドキしますね。
二人いるんで声がかぶっちゃいそうです。
本当ですね。よろしくお願いします。今素敵な歌声が聞こえていますけれども、このミュージカルウィキッドのフォークと歌われているのは浅井みなみさんなんですよね。
はい、そうです。元劇団四季で、はい、同期だった子と一緒に歌ったんですけども、
はい、
初めて YouTube に載せて、はい、歌ったんですけど、
素敵ですね。劇団四季すごいな。そして今日は 浅井みなみさんだけでなく淀川涼香さんにもいらしていただいているんですが、先ほどご紹介で子育てママコミュニティビーイングというふうにお話ししました、はい、このコミュニティは浅井さんも一緒にメンバーとして活動していらっしゃるんですよね。
そうです、
はい、まずはそのコミュニティ、どんなコミュニティなのか教えていただいてもいいですか。はい、
この子育てママコミュニティは、もともとは、立川市にある、子育て広場っていう子育て施設で知り合ったママたちに、
はい、
まあ、仲良くなって得意なこととかを聞いたりとかして、
じ
ゃあ集まって何かしたら面白いかなっていうところから、
という
か一緒になって始めたコミュニティですね。
皆さんそれぞれお子さんもお持ちになって、でもそれぞれあの子育てしてるから、まあママなんだけれども、みんなそれぞれ夢があったりとか、ママをしつつやりたいことがあったりとか、そういう方たちがこうお互いにお話をしたり、情報を共有したりしながら、活動しているような、そういったコミュニティですか？
そうですね。
そうですか。その中に浅井さんみたいなシンガーの方もいらっしゃったり、また淀川涼香さんはどういうことをやってらっしゃるんですか。
私はまだイメージコンサルタントっていう、
はい、
今結構話題になってきてるような肌のイエローベースとかブルーベースとかって多分聞いたことある人は聞いたことあると思うんですけど、
はい、
そういうことで人を、まコーチングというかしていく、コンサルしていくような仕事で、まだ私は全然資格も持ってなくて、これから資格取得のために頑張ろうっていうところなんで、みんなのサポートに回ることが多いですね。
そうですか。あのよく化粧品とかをね選ぶときにそのイエローベースとかっていう言葉出てきますよね。私も詳しくわからないんですけど、じゃあその人その人に合ったこうその人もっと輝かせるためにこういうことがいいんじゃないかとかおすすめしたりとか、そういうものなんですか。
はい、そういう仕事ですね。あの骨格も人それぞれ違ってて、はい、こういう服が似合うとか、こういう服を見るともっと華やかに見えるよっていうことを教える。
いやー、教えてもらいたい。ねえ、教えてもらいたいですね。自分じゃ結構わからなかったりしますよね、それってね。あ、じゃあ今後そういう活動をもっともっと広げていきたいと思ってらっしゃるんですね。
はい、そうです。
そうなんですか。実はここ3人、私たちみんなママ同士で、ね、皆さんお子さんがそれぞれいらっしゃって、私も猫の子がいますけど、はい、初めましてなんですが、せっかくこうしてラジオでお会いできたので、はい、もうちょっと私は仲良くなりたいなと思って、
ぜひぜひ、
はい、お呼びするときにお名前を下のお名前で呼んでもいいでしょうか。
ぜひ呼んでください。ぜひお願いします。
大丈夫ですか。じゃあみなみさんと涼香さんで呼ばせてください、はい、私ももさん、
はい、
お願いします。
お願いします。
いや、すごく気持ちがわかります。あのもちろんね、子供可愛いし子育て頑張りたいって思いもあるけれども、でもやっぱりそこまで子育てする前にいろいろやってきたキャリアがあったりとか、今後もっともっとやりたいことがいっぱいあって、なかなか自分一人じゃねそれはできないですけど、みんなで助け合ってそう夢を諦めなかったりっていうのはすごく大事なことですよね、うん、
そうですね。やっぱり子育てしてるとやりたくてもできなくて、でもうそこがもう葛藤ですよね。
そうですよね。
でも自分のことできないとどんどんこう自分がこうマイナスになっていっちゃったりとかして、子育てしながらもママとしてこう輝いていたいみたいな。
わかります。
自分も輝いてれば子どもたちもなんかね、そのお母さんママキラキラしてるからっていうことで、なんか喜びにつながったりとかなるかなって、
いや本当にそうだと思います。なんかやっぱりママが一番笑顔で元気いっぱいで人生を楽しんでる方が子どもたちにも絶対それって伝わりますよね、
うんうん、そうなんです、
うん、すごい私も共感します。同じ思いですね。そうですよね。でもすごくいいコミュニティですね、とってもね。でそのコミュニティの今回第1弾ということで、
はい、
コンサートを企画されたと伺いました、
はい、
コンサートのことについてじゃあ南さん詳しく教えていただけますか。
はい、はい、そのメンバーで、まあ、あの私が歌をやってたっていうことで、まあ、コンサートしたいっていう、まあ、私の一番の願いがありまして、
はい、
でその今住んでる地域で まずは自分が主になったコンサートをしたいと思いまして、
はい、
でその話を、まあ、みんなと共有した時に、
はい、
ちょっと一人じゃやっぱり大変だなっていうんで、みんなとちょっと力で、りょうかちゃんにもチラシ作ってもらったりとか、
はい、
してもらって、
素敵なチラシ、
はい、それで、コンサートをやらせていただくんですけれども、
はい、
教会で、今回は教会のチャペルでコンサートさせていただくことになりまして、
いいですね、この時期の教会のコンサートもぴったりですね、クリスマスが近くなってきて、
はい、でもすごい響き渡るステンドグラスもある素敵なところで、
はい、
なんかもうただこう喋るだけでも響き渡るような感じの、
そうですか、
なんかすごい素敵な感じなんですけれども、そこで、まあ、の昔あの音楽大学で同期だったお友達と、ピアノ科の友達と一緒にコンサートさせていただくんですけども、まあ、内容的には、
はい、
そのまあ、クリスマスの曲から、
はい、
クラシックの曲から、
はい、
ちょっとあの私劇団四季出身なので、
はい、
そのちょっとミュージカル声とクラシック声、ボイスとちょっと違うところがあるので、久々にちょっとあの大学の頃のクラシックの声を思い出して歌うので、
あ、すごい、ドキドキです。両方歌えることがすごい
です。いや、そんなことないですよね。
本当にすごい。そうですよね、声の出し方が違うって、私も詳しいことわからないんですが、いやいや聞きますよね。
そうですね、やっぱりこう、ミュージカルはマイクがあるので、マイクに向かって歌うんですけ
ど、
クラシックの、まあ、オペラとかもやってたんですけど、オペラはマイクないので、この大きなホールでこのクラシックの声を出すとなると、この焦点がマイクではなくて遠くの方に焦点があるん
で、そうでしょうね、
響きが全然変わってきちゃうんですよね。だからそう、あのクラシックでやってきたので、まあ、劇団四季にいる頃は、なかなかこう声がマイクに当たらないねなんて言われて指導を受けたことが、
遠くに向かって歌うということがね、もう自然になってますから、
ので逆にマイクに向けるのが難しくって、そこは苦労したんですけども、逆に今は
今度そちらに戻す
のなんです
よ。わー、すごいですね。
そこがちょっとあのチャレンジだなって感じです、今回のコンサート。
そうですか、はい、お子さんたち、お母さんが歌ってらっしゃる姿っていうのはステージとかで歌ってる姿見たことあるんですか？
ありますが、もうちょっとコロナも挟み、そんなにあの何回も見てるわけではないんですけども、家ではすごい歌ってます、大声で。
それは練習でと思って、あの楽しくてプライベートでみたいな。
練習も兼ねてで、まあ、ちょっと口ずさむっていうか、あの家事しながら歌ったりとか。
でもオペラとかの方のね、口ずさむはきっとお家中に響き渡りそうな、いい声が。ちょっとお料理しながらあの歌もすごいでしょうね、きっと迫力があるから。
だから 100% の力では歌えない、さすがに歌えないですけど。歌ってます。
そうなんだ。じゃあもうお子さんたちもお母さんの歌がいっぱいこう日頃から聞いていて、
そうですね、
はい、ただやっぱりステージでね、こうお客さん、皆さんの前で歌う姿はまた特別ですもんね。
なので久しぶりに見るので、ちょっとお母さんの株が上がるといいなって思ってます。
私もライブをねするときに、なんか逆に娘がいるんですけど、9歳の子娘なんですけど、逆にね、なんかちょっと身内がいる、こうちょっと緊張感あったりして。
なるほど。
そうなんです。その9歳ぐらいになるとちょっと娘も照れが出てきたりするので、なんかこう手振ってもなんとなくこう、みたいな感じで見られてたりすると、そうそう、なんか娘にやっぱりかっこいいなと思ってもらいたい思いもあって歌ってるんですけど、ちょっと緊張したりとか。
わかります。
ありました。
いつもと違う姿を見てもらう、なんかありますよ ね、
ありますよね、そうそう、ね、帰ってきてから娘に、ママ今日のメイク嫌だった、そんなにあの、ね、ステージだから多少お家ではほとんどお化粧してないけど、お化粧するじゃないですか、なんかあんな派手なワンピースの色嫌だったとか、普段との差がねやっぱりあるから、ちょっとそう言われたりとかしながら、まあでもね、それでもやっぱママが頑張ってる姿をね見てもらいたいなって思いもあるので、じゃあお母さんたちも聞きに来てくれるといいですね。
そうですね、もういつも娘に指導もらってて、
はい、
歌ってると
本 当ですか？
歌詞違うよとか。
え、嘘、
ここ違うとか言って。
え、なんでなんで知ってる曲なんですか、それって。
いや、多分何回も歌ってるうちに娘のが先に覚えちゃって。
すごーい。
ママ違うよとか言って。
本当に
子供の吸収力すごいなと思って。
あ、それはもう未来は同じ歌の道に進みたいって言うかもしれないですね。
あといいですけど。
あ、そうなんですね。じゃあちょっとそのコンサートのね、お話詳しくお伝えしたいと思いますが、はい、12月17日日曜日ですね。会場は2時45分、開演は3時半となっています。入場無料というふうに書いてありますが、この教会でコンサートというのはちょっと特別なんだそうですね。
そうなんです。
普通のホールでこうチケット販売してとかとちょっと違うんだそうですね。
そうですね、やっぱり教会なので、皆様に聞いてもらうということで、無料コンサートということで、ただのチャリティーということで、
はい、
それこそ子育てのためのエールだったりとか、はい、そういうところ、まあ、あとは私たちのその演奏会をするための資金に当てさせてもらったりとかで、はい、お金がかかりますので。
そうですよね。コンサートするっていうことはね、先ほどピアノの方に伴奏入っていただいてとかってお話もありましたけど、はい、本当多くの方と一緒に作り上げるものなので、全部無料でって言ってもなかなか難しいと思うんですが、今回のコンサートはクラウドファンディングでやるというお話を伺いました。今回ね、このコンサートは、そう、先ほどお話ししたように入場無料のコンサートとなるので、やっぱり資金がないとコンサートなかなか開催できないということで、皆さんの応援が必要ですもんね。で、クラウドファンディングという形でコンサートの資金を集めたり、またその今後の先ほどお話しした子育てママコミュニティビーイングの活動の資金にも当てていきたいという思いで皆さんに呼びかけていらっしゃるんですよね。
はい。
これどのように検索といって、こう、うん、URL を読むとちょっとね分かりづらいかと思うので、はい、私からお話しさせていただいてもいいですか？
はい、お願いします。
地域で力を合わせというふうに検索をしていただくと、このクラウドファンディングにつながるページにたどり着けるということです。地域では漢字で、そして力をカタカナで、地域で力を合わせと検索して、そちらのページをご覧になっていただくと詳しいことが載っています。いろいろな形での金額も違ったり、その応援の仕方もいくつも種類がありますので、ぜひ皆さんにママとして、
はい、
でもよりやりたいことをまたさらに頑張っていきたいというママさんたちを応援する気持ちで、ぜひクラウドファンディングお願いできたらなって
ぜひお願いします。
本当に何をやるにもやっぱりね、資金がないとやりたいことにもね、できないですからね。
その後に、私のコンサートの後に、はい、他にもこう特技を持っているママたちの、
はい、
またイベントをやりたいなっていうのも思いもありますので、そのための資金、調達っていう意味も兼ねてって感じです。
はい、なるほど、はい、わかりました。ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、そしてコンサートの会場は、先ほどから教会というふうに私お話ししていましたが、セブンスデーアドベンチスト立川キリスト教会というところです。で、そのチケットがないんですが、事前にお申し込みが必要となるんですよね。
はい、です。
はい、そちらはコンサートに行くためのお申し込みがビーイングのインスタグラムの方をチェックしていただくと詳しいことが載っているそうです。インスタグラムはアットマーク2023ですね。アットマーク2023、英語でビーイング B-E-I-N-G と入れていただくとインスタグラムが見つかります。ですがラジオだからちょっと分かりづらいかもしれないので、私の SNS やまたももかんのページの方にもそちらの情報を載せておきますので、ぜひ検索してください。今日の、ね、収録の様子もまたお写真もアップしたいと思いますので、それと合わせてチェックしていただけたらと思います。はい、いや、教会でクリスマスコンサートなんてもう本当に素敵だろうなって、はい、
成功すればいいなと思ってます。
大田もお一人だけじゃなくて、うん、ゲストの方もいらっしゃるんですか？
あ、そうです。この子も、は劇団四季ではなくて って、大学の頃の友達なので、クラシックを専攻に声楽をやってきた子なんですけれども、ちょっと私とはまた違ったすごい軽くて綺麗な声をしてて、素敵な歌声で、
そう、母校が一緒なんですよね、私たちね。
そうなんです。
同じ大学でクラシック学んでたという共通点がね、あってね、嬉しいですよね。立川、私もいつも学校帰りとか結構友達とどっかでお茶して帰ったり、ね、カラオケ行ったりとかしてた思い出がいっぱいあって、はい、いや懐かしいです。皆さん12月17日日曜日、ぜひ、コンサートのタイトルは、こっち愛情物語というのがタイトルで、はい、よろしいですか。
そうですね、劇団四季シンガーによるクリスマスチャリティーコンサート、賛美歌とクラシックの旋律、クリスマス愛情物語っていうのが全てセットで、
タイトルね、
タイトルになってます。
失礼しました、ものすごく縮小してしまった、ごめんなさい。今の全てでなんかコンサートの名前になっているわけですね、はい、楽しみですね。久々のコンサートって伺ったのでね、頑張ってくださいね。
緊張しちゃい
そうです。緊張しますよね。本当そうだと思います。そしてこの子育てママコミュニティビーイングの中にはいろんなことをやってらっしゃるメンバーがいると伺ったんですが、りょうかさん教えてもらえますか。例えばどんなことをやってたり、これからやりたいと思っているメンバーの方とかがいらっしゃるんですか。
はい、まず私はさっきも話したようにイメージコンサルタントをやっていこうと思って今頑張ってるんですけど、他に今3人いて、
1人はポーセラーツっていう、なんか陶器に絵を描いたりとか、そういうのを専門にしている子がいて、ちょっとなんていうの、個人的に少しやってるですけども、まだちゃんとこう大きい形で、講座とかしてるわけではない感じで、もう一人は、美大を卒業した方がいて、そのやっぱり子育てママなので、その子供たちが楽しめるアスレチックじゃないけど、なんか自分の子供の発想で遊べるみたいな、そういうのを専攻して、なんかいろいろやってるママさん。でもう一人はのアイシングクッキー、
はい、かわいいのですね。とてもかわいらしい、こう絵を描いたり文字を描いたりするカラフルなクッキーですよね、はい、じゃあもうすごい、皆さんそれぞれ全く違う方たちが、違うことをやってらっしゃった方たちが集まってるんですね。
そうなんですよ。なので今回もこの愛情物語のコンサートで、はい、そのクラウドファンディングのお返し返礼品に、はい、そのポーセラーアーツをやってくれてるママが作ったものを返礼するみたいな企画もあったり、はい、でそれをあのクリスマ教会のクリスマスツリーに飾ってみたりとか、そういうようなことも考えてやってます。
すごいですね。じゃあ本当にコミュニティのママさんみんなの力が合わさって今回のコンサート開催されるんですね。
はい、は
い、そうですか。じゃあコンサート、まあ、第一弾ということですけど、今後こんなこともしてみたいなとかっていう、こんなイベントを開催してみたいなとかっていうのもあるんですか。いろいろ相談中かな。
まだ相談中で形にはなってはないんですけど、私もこのイメージコンサルを今勉強していることを生かして、
はい、
例えば高齢者施設だったりとか、
はい、
まあ、別の子育ての子育て施設とかで講座を開いたりとかやってみたいなっていうのもあったりとか、まあ、地域に結構根付いてやりたいなって思ってるので、
はい、
例えば別の地域と連携を取って何か大きいことやってみたいなっていうのもあったりとかしてて、今すごいワクワクしながら活動してます。
いいですね。いや、なんかきっとあの各地にそれぞれこうママさんたちが集まるような場所ってあるじゃないですか。あの児童館とか、
はい、
そういうところでこう何時から何時は皆さんお子さんと一緒に遊びましょうみたいなところで、コミュニティっていっぱいあると思うんですけど、こんな風にちゃんとこう活動何かをしようってみんなでこう活動しているところってまだそんなに多くないと思うので、このラジオを聞いてね、私たちもなんかやってみたいなって思う方が増えるといいですよね。
そうですね。
ね、
でなんかね、そうタイミングが一致しないと、やっぱ子育て大変だからちょっとみたいな、なっちゃうこともありますし、ね、たまたまこうみんながやりたいって気持ちが 強まって、
へ
みんなの協力を得て、
いいですね、でも本当そんな風に、ね、もっと広げたいっておっしゃってましたけど、また違ったコミュニティで活動されてる方と一緒にもっと大きなイベントをやったりとかね、
それ楽しそうですね、
今後できそうですもんね、いやー楽しみですね。いろいろと広がってきますね、夢が。
そうですね。
あ、そうですか。いやー大変ですよね、子育てしながら自分の時間って普段どうやって作ってますか？あります、自分の時間って
ないですね、なんか
ほとんどそうですね。
そうです、だって1歳とか0歳ですもんね、下のお子さんが。
そうなんです、私は8歳の女の子と5歳の男の子と0歳の娘なんですけど、はい、それがまた今こうまさにみんな風邪とかひいちゃったりとかして、
うそうですよね、
はい、もう風が流行ってもなんかみんな機嫌悪いし、なんかもう体調悪くて、もうずっと常に抱っこしてるみたいな感じ。
あ、大変だ。そう、兄弟一人ね引くともう防いでてもうわっと一周して最後にママに来るとか、ね、
そうなんです、
なるんですよね。そうそうだね、その体調悪い中でもまだ子供たちのフォローをしなきゃいけないってなりますもんね。
もう風邪ひいちゃったら歌えない、もう喉やられちゃったら歌えないなっていう、もう体調管理はすごい大事、
怖いですよね、
もうマスク二重にしてごめんねって言いながらもちょっとあっち見てみたいな。
そうですよね、本当そうだ。でも8歳のお姉ちゃんでしたっけ、うん、だともうちょっとこう見ててねとかって少しできますか？
あ、できます。もう下の子の面倒とかもすごい見ててくれるので、ちょっと遊んでてくれるとか、お風呂に連れてきてくれるとか、なんかそういうこともお願いできるし、
心強いですよ ね、
そうですね。
またなんかちょっとママが疲れてるとかっていうことも察知してくれたりしますね、女の子だと。
そうですね、
あ、なんかちょっとママ今大変そうだなとかって、もうそれ優しい言葉をかけてくれる時もあったりとか、
ね、ちょっとピリピリしちゃったりとかするときは察して静かにしてたり
これ以上触れない方がいいかな今のママにはとかってね。そうそう、そういうとこもね、うちもそう、ね、9歳だからやっと最近、うん、そういうところが出てきて、まだ1歳だからね、そこまで遠いですね。
そうなんですよね、
お子さんの子さんね。
そうですね。
どうですか、大変ですか、日々。
今ちょうどイヤイヤ期で、もう何をしても嫌だってなったりとかして、もう買い物に出てもちょっとまあ歩きの疲れたとか、まあ、かちゃんだからしょうがないなと思って抱っこしたりはするんですけど、どうしてもちょっと待っててっていう時とかもひっくり返って泣いちゃったりとかすると
待っててくれないんですよねなんかそのぐらいの頃、私買い物まさにスーパーに行った時に、カートに乗る乗らないっていうところで結構あって、あ、そうですね、乗ってくれると買い物しやすいじゃないですか、うんうんうん、でも途中から降りたいって言い出したりとかしてもう降ろしたら無理ですよね、スーパーの買い物もどんどん行きたい方に行っちゃったりするから、うんうん、もう最低限買ってもさっと帰るみたいな感じですよ ね、 すね、買い物一つするのでもね、ちっちゃい子いると大変ですよね。
買い物はだから子供連れて行くとやっぱりゆっくり見れないから、もう本当に一人でちょっと時間付きさっと行ってみたいな感じになっちゃいますよね。
わかります。下の子がうちは幼稚園だったんですけど、幼稚園に入った瞬間に私ゆっくりスーパーで一人で買い物に
感動しますよね。
こんな喜びなんだと思いました。こんなゆっくりどっちにしようかなポテチって選べるみたいなそんな時間もないじゃないですか。必要なものだけ入れてね、さっともんでなきゃっていうとこからね、確実に楽になっていくので、今一番大変だと思いますけど。
そう
な
んだ、やっぱり今一番なんですね。
大変ですよね。
そうです
ね、動けるようになった大変さもありませんか、うん、赤ちゃんの時とまた比べて。
確かに今ね、1、2歳が一番きつかったような気がします。
しますよね。もちろん可愛いとこいっぱいね、あるんですけど。
やっぱ危険もあるし。
危険もあるし。
なんかあれだよね、ヨカちゃんの娘さんが、トラックに向かって、つばせていっちゃうみたいな、ね。
行きそうにな
って。本物のトラックですよね。おもちゃとかじゃなくて。
つい今日の朝の出来事なんですけど、私がベビーカーを用意してる時に、もう一人で走って国道に出ようとした時に、持ちの毛が引いてすぐ抱っこしようってなって。
もう好奇心旺盛だからね。
そうですね。
一瞬でね、パッといっちゃいますもんね。いや そんなことばっかりですよね、日常ね。家の中だっていろいろあるじゃないですか。
そう、階段とかちょっとやっぱり子供にはすごい高いものというか、ちょっとの段でもやっぱ子供にしては高いものなんで、そっから落ちないかなとか。
わかるわかる、
わかります。そう、あとどうだろうね、3歳とかぐらいになってくると、そのダメもちょっと分かってくるようになる年になると、
そうです、ね、
少しだけね、こうちゃんと言葉が伝わって我慢したりとか待てるようになったりするとね、またいいでしょうけどね。あー大変そう、まだね、上のお子さんがいるとこう成長の過程が想像がつくじゃないですか。こちらも子育てしてて、
ね、
もちろん大変ですけど、
う
ん、逆に寂しく感じることもありませんか。この一個一個できるようになっちゃうと、あの可愛かった小さな頃にはもう戻れないことも分かっているから、
分かります。
成長がね、嬉しい反面、うん、ちょっぴり寂しい瞬間があったりとか ね、
私の場合は3人いるので、お姉ちゃんがどんどんしっかりしていくんですよね、どんどんもう、何でも自分でできるようになっちゃうし、そういう、もうなんかもう私と2人でいる時より友達と遊んでる方が楽しそうだなとか、
ちょっと
寂しい寂しいなって思っちゃいます
そうですよね、だんだんそうなっていくんですもん ね、子供たちの成長ってね、そう思うと、まあちょっと手がかかるのは大変だけど、
そうですね、
今しっかりとね、子供と向き合ってっていう時間もね、大事にしたいですよね。
そうですね。
いや、ものすごく共感します本当本当、また成長とともに大変さも変わってきますよね。なんか大きくなったら楽になる一方でもなくて、今度はもっと、じゃあ勉強を頑張ってもらうためにどう声をかけたらいいかとか、また違ったところのこう悩みに、ね、なってきたりとかね。
もう習い事とかも、なんかあの娘がダンス習ってるんですけど、ダンスに力が入っちゃって、私やっぱ昔その劇団四季で少しダンスとかやってたので、
っった
どうしても厳しい目になってしまう。
ああ、わかる、わかる、どこまで言ったらいいか、応援したいからね、言いたくなっちゃうけど、
そうなんです、いいんだよって一回褒めといて、だけどさ、ここをさ目線でもっと力を出そうかとか
プロの目線でね。そうですよ、ダンスの指導で目線が入るのもそれはプロフェッショナルですよね。
そうですよね。
そう、でもすごい大事なんです。私もダンス好きなのですごい気持ちわかりますけど、そうなんですよね。
そうなんです。
分かるもん、一緒にね、振り付けとかも覚えちゃうんじゃないですか。
そうなんです。ね、もう。でもレッスンとか見に行っても自分がこうノリノリになっちゃって
踊りたくなっちゃいますよね。
そうなんですよね。
そうそう、でもなんかお子さんが自分と好きなことがこう好きになっていくっていうのすごく嬉しくて、成長とともにね、歌が好きとかダンスが好きもそうですけど、私もやっぱり共通する好きなことがいっぱい子供たちとあって、やっぱりそう、同じ好きなことを子供が楽しんでくれてるって幸せですよね。
そうですね、やっぱり自分の、まあでも逆に全然知らない分野をまあ、やってるのも新鮮だなと思いました。
ああ、なるほど、教わる、子供からむしろ教わるような感じ で、
まあ、息子がサッカーをやってて、サッカーのことは全然わからないので、全く逆に怒らないで、あの見て、なんか和やかに見てられる
そのお父さんがもしかしたらちゃんと言ってくれたりとか、
ね、そうですね、
あるかもしれないですね、はい、いや楽しくて子育ての話は尽きないんですが、もう30分です。あっという間におしゃべりしてたら、ねえ、お時間になってしまって、なんかまだまだ続きおしゃべりしたいんですが、よかったらまたぜひ遊びにいらしてください。なんか次こんなイベントを企画しましたとかあったら、またラジオにぜひ遊びに来てください。おしゃべりしに来てください。まずは皆さん12月17日のコンサートぜひお出かけください。そしてクラウドファンディングもよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあここからまた忙しくなりますけれども、お体に気をつけて、
ママさんも、
ね、ありがとうございます頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
話したらなかったことないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
楽しかったです。
はい、詳しくと私の SNS に先ほどお話しした情報など載せておきますので、チェックしていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは元劇団四季シンガーの浅井みなみさん、そして子育てママコミュニティビーイングのメンバー 淀川涼香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。
キラキラ輝く。
藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに元劇団四季シンガーの浅井みなみさん、そして子育てママコミュニティビーイングのメンバーである淀川涼香さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。ママになってもそれぞれ夢があったり、やりたいことがあったり、子育てをしつつ自分のやりたいことを頑張るってすごく大事なことだし、そんな楽しいママが子供たちにとってもね、すごくいいんじゃないかなって私も思います。応援したいなって思いました。12月17日のコンサート、ぜひ皆さんお出かけくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。 来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。